寒い2月でございます。きっと、
各地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
5の4。
イェ
ーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の少林博士でございます。
この2名で送り出します。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、むちゃくちゃ寒い。
寒い。
なんでございますがですね。
寒い。
なんとその中にですね、
はい、
非常にホットなニュースが飛び込んでまいりまして、
なんでしょう、
ですね、これまずメッセージでいただいたのがですね、
はい、
しんちさんですね、ありがとうございます。
おはようございます、
好きなキャッチコピーでお便りした、PC88 版のブライのオープニングを見直して鳥肌が立ったのでお知らせしますと、
うん、
PC 版は声優の音声がない分テキストの良さが光りますと。おー、まあ、第、11期の1の1、好きなオープニングで送ればよかったとちょっと後悔ということでメッセージいただいたんですが、
はい、
このブライがですね、なんと、本日収録している2月6日に発表がありましてですね、MSX2 版のブライ上巻がなんと、この夏、スイッチで遊べるようになるという、
すごいですよね。
超なんかタイムリーな話題でした
ね。前もあのなんかクインテッド復活しないかなみたいなの、あの話をしてた時に、あれ何でしたっけ、アクトレーザーでしたっけ、何でしたっけ、なんかまたなんかその配信しますよっていうのが決まって、
うんうん、
あと星を見る人もでしたっけ、
あ、
なんかあの話題にすると、
うん、
あの
そうだね、
直近でなんかあの配信がされるっていう、うん、フライってあの発見でみたいな
やつ、そうそうそう
でしたよね。
キャッチコピーが敵は2億4000万、迎えは8匹の狼たちってい
う
キャッチコピーで、まあ、いろんなハードで出てたんですけど、MSX 版ブライ上巻、任天堂スイッチで2025年初夏、夏に発売ということで。
はー。
これは素晴らしいですね。
番組聞いてるんじゃないですか。
マジで。いやー、でこれあのシナリオ担当の飯島先生からメッセージで、はい、僕が30年以上前にシナリオを手掛けたブライが任天堂スイッチで遊べるようになりますと、
うん、
当時はまだ RPG にストーリー性を重視したシナリオが注目されていませんでした、うん、そんな中30分以上のオープニング、おお、多種多様のキャラクター性、ただの悪役では終わらないヴィランたち、2点3点する勢いあるストーリー展開、それらに心血を注いだ新しい RPG の形をリバーヒルソフトさんの力を借りて作り上げましたと、
うん、
30年以上前の作品だからといって決して今の時代にも見劣りしないブライの世界をぜひお楽しみくださいということで、
お
ー、でこの後にブライ下巻完結編も出るらしいので、
ほー、
いやこれはちょっとですね、今めちゃくちゃ寒いですけども夏に向けてすごいホットな、
いやすごいですね、
いやーびっくりしましたねタイムリーすぎるのでね
やっぱ聞いてんじゃないですかね、
聞いてんのかななので、あのこの番組で話すと、
うん、
なんかリメイクされたりするらしいぞというね、
そうですね
のがありますので、皆さんぜひまたそういうものがあれば、うん、ご希望があればですね、これについて話してくれと、
うん、
いうメッセージをお待ちしております。ではですね、5の4、行ってみましょうか。
マイタウン、買いました。
本編、借りー。
イエーイ。
マイタウン。
はい。前々から、話していました、ドラクエ10の、
うんうん、
お家を、もともとその土地を買って、お家を建ててっていう、ハウジングはもちろん前々からできるんですけど、街、丸ごと、買えるっていうのがありまして、はいはいはい、うん、で、新口昇進のお祝いで、マイタウンの権利証というのがありまして、
うん、
奥する、奥工事をする、大変なものを頂戴しまして、で、ちょっと悩んでたんです。どの街が、いろんな、デザインの街があって、うん、好きな街を選べるんですけど、私の種族がプクリポっていう種族なので、
はいはい、
ちょうどバージョン7が今配信、最新のなんですけど、
うん、
バージョン 7.2 だったかな ?3 かな、うんうん、で追加された花園町っていうのが、そのプクリポの町を あのモデルにしたそのマイタウンで、それがちょうどあの新しく追加されますっていうので、
うん、
あの私の欲しかった街にぴったりなデザインだったんです。
おー、
ちょっと待った甲斐があったと。
なるほどなるほど。
ね、新地の披露の時にもらってたので、本当はその時点で、うん、マイタウン解説してもよかったんですけど、
うん、
いや待てよと、もしかしたら作り物町が来るかもしれないと思ってずっと待ってたんですよ。
あーはーはー、なるほどね。
で、いよいよ来まして、
うん、
購入しまして、町はあるんですけど、なんか野外ステージとかがあって、公式からもユーザーイベントとかで使いやすい街ですっていう、
うんうん、
なんか推しポイントで紹介されてたぐらい、まあちょっとそういったステージ付きの街で、うん、なのでちょっとね、やっぱりこう旅芸人がメイン職の、うん、クリポなので、まあ、やっぱちょっとステージもね活用したいできるという、なんかすごくいい街をありまして、名前もつけまして、
お
またそれはちょっと見ていただきたいので、ちょっ
とそうだね、実際にね、
X の方とかなんですけど、名前を、はい。
いやー、それケンケン丸さんからメッセージをいただいてまして、
はいはい、頂戴した、はい、
マイタンオーナーおめでとうございます。
ありがとうございます。
ぜひファミコン名人への道番組イベントとか開催してほしいですということでね。
それなんですよ。
なるほど。
ユーザーイベントとして、うん、やっぱりその番組兼ねて、
はいはい、
で配信サーバーもできたので、一応ちゃんと配信もできるので、
うん、
まあ、ちょっとなんか実際に来てもらうこともできるし、その街でのステージまで来てもらってやることもできるし、うん、まあ、ちょっと配信しながらのイベントもできるし、うん、という、まあ、ちょっとぜひともね、私にの開催を次第なんですけど、
うん、
ちょっといろんな人に集まってもらえるんじゃないかと。フリートライアルでも、
うん、
来れるはずなので。
なるほど、なるほど。
はい。
ぜひその説は皆さん大集合していただいてですね。はい、
ちょっとキットさんにもね、ちょっと
そうだね、そうだね、確かに。
あれ、オフラインはどこまで？
ね、オフラインだいぶ放置してしまってですね。
はい、はい、はいはい。
ちょっと、もう、あんまり覚えてないんですけど、確か鬼みたいな種族の
町、はいはい、
オーガか。オーガの町とか城に行って、
はいはい、
なんか最初のクエストみたいなのをなんかクリアしたようなところで、
はいはいはい、
だったと思います。電車というか、
汽
車みたいなのに乗ってそこに行ったぐらいだったと思います。
はいはい、あれですよね、エルフからですもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
ほうほうほうほう。いや、もう、オンラインに切り替えてもらって。
なるほどね。
ちょっと、
そうだね。
マイタウンまでちょっと。
わかりました。その、ね、マイタウンに行くためにちょっと
それを。マイタウンで、ファミコン名人の。
そうだね。
ユーザーイベントを、うん、やろうと思いますので。
なるほど、なるほど。わかりました。
皆様もちょっとキャラクター作っていただいて、はい、お迎えに上がりますので、はい。
お願いいたします。
お願いします。
で、今回は、ですね、こう、いろんなゲームの売上ランキングというものが、うん、まあ、まとめてくださっているサイトがあるので、
はい。
まあ、それを見ながら、あれやこれや。
そうなんですよね。なんか、ちょっと昔のゲームばっかりのリメイクばっかりやりすぎてて、うんうん、今の、ゲームやってますっていう人たちと、話が合わないんじゃないかっていう不安が、
うん。
ありまして。
なるほどね。
ちょっとね、まだ私の周りだと、新しいのって言ってもやっぱゼルダやってますとか、
うんうん
うん、全然わかるやつ、タイトルの新しいやつとか、スマブラやってますとか、
うんうん、
モンハンですとか、全然リアルタイムでやってた世代のやつなんですけど、全然わかんないゲームを、
そうね。
ちっちゃい子たちがやってるゲームがわかんなくて、
うんうん、
ちょっと不安になったので、みんながやってるゲームなんだ
ろう、ね、
ちょっと聞きたいなというところです。
で、このランキングで、
はい、
まずそのゲームソフト全世界売上歴代ランキングというのがありまして、
はい。
で、これで、これね、すごいね。まあちょっと1位からも見ていきますけど、
そうですね。
1位がマインクラフト。
ね
え。いわゆるマイクラというやつですが、
ねえ。
売上本数、やばいよ。3億。3億本全世界で売れてるという。
いや、なんか聞くと、うん、もう、保育園の子とか、幼稚園の子とかがもう、最初に手にして、
うん、
マジですごいの作ってたりするっ っていう。
なるほど、なるほど。
お父さん世代なんて同世代ぐらいじゃないですか。
うんうん。
ただびっくりするぐらいのものを、作ってて、そっからもうプログラミングの世界に行こうみたいな小学生時代からもう頃にはもうそうなってるぐらい、もうマインクラフトをやり尽くして、
うん。
小学校行くみたいな。
はいはいはいはいはい。う
もうパソコンの授業とか情報の、授業とかって変わって、
ん。
そんなのも全然楽々でマインクラフトやってるとできるらしいですね。
はあはあはあ。いやだからやっぱそういう意味でも母数が違うよね。教
いや、
材として使われてるっていうのは。
そうらしいですもんね。
うん。
いやなんか、いろんな、お父さんお母さんみたいなの聞くと、なんかマインクラフトやってて、いやそうなんすか っていう あ、ね、星のカービィとかじゃねえんだっていう、びっくりさはあるんですよね。
マインクラフト。そして
はい。
2位が、グランドセフトオート、5。これだから、グランドセフトオートシリーズじゃなくて5だね。
5。
が2億500万本。
い
すご
やー、
いね、これもやっぱ
こ
ね。
れもでも、やっぱりあれですよね、年齢制限が
ああ、う
これだ
んうんうん。
から、マインクラフトとは全然違う、かぶって
そうだ
るのももち
ね。
ろんあるんですけど、
うん。
もっと上の方でこんだけ熱い2億5千
そう
万
ね。
の人
うん。
たちがいるってことですもんね。
いやー、そう
や
だ
ばい、3
ね。
億と2億5千、500万に入って
や
な
ば
いんで
い
すよ、
よ
私。
な。うん。いや、俺も入ってないの、これね。
もちろん知ってるんですけ
う
ど、どっちも。
ん。
やばいっ
や
てい
ば
う。
い。で、3位が、
はい。
テトリス。
あ、来ました。よかった。
うん。これが1億。まあ、これは、もしかしたら全部、あと合わせた数なのかもしれないですけど。
まあでも、ねえ、テトリスはやってますって言えるか。
うん。まあ、3位以内のゲームはなんとか
よかった。
やっているというね。そして4位が、ウィースポーツ。
これが、
ここに来てウィーが来るんだねってい
すごいですよね、やっぱ。
う。うん。これが8290万本。
スイッチの方じゃないんですよね。
そうだね。ウィースポーツ、
Wii
初
スポー
代
ツの
ウィーだよね。ヌンチャ
古い
ク
や
コ
つ。
ントローラーのね。
ね。
いやー、すごい。で、ようやくなんか我々がよく目にするのが出てくるのが6位のマリオカート8デラックス。
たく
こ
さ
れが7200万本ぐらい。
これは、もうね、マリオカ
うんうん。
ートは話がその通じるんですよね。ちっちゃい人でも。マリオカートはやってるとか、あと、海外の人もね、マリオカートはずっとやってたよっていうので、話
そう
が
だ
通じる
ね。
ので。マリ
で、
オカートはついていける。
そうだね。でね、14位になると、
はい。
集まれ動物の森が、まあ、スイッチのが入ってきて、これが4600万本ぐらい。
ああ、なん
うん。
かでももっと上の方な気が
そうだ、やっぱ日
し
本
てましたけど。
とね、世界で見る
そ
とまたちょっと違うのかもしれないね。
うですね。11位とかは、
う
ウィッチャ
ん。
ーとか、オーバーウォッチとか、
はいはいはい
なん
はい。
かそのあたりって、やっぱすごい海外で人気の、と、あと、9位のスカイリムとかね。もう、やっぱりなんか、人気で、まあなんか海外の方でその映画化とか、
そうね。
映像化してるようなゲーム
う
ですよね。
ん。
認知度があって、映画ドラマ化する系の作品とか、
そう
ちょっ
だ
と大
ね。
人向け
う
というか。
ん。それ19位に、我らがファミコンのスーパーマリオブラザーズ。4000万本ぐらい。
う
こ
わ
れはすごいよね、やっぱね。
ー。ファミリーコンピューター
う
ですもんね。
ん。すごい。
で、上ほとんどもうプレステ4、
そう
スイッ
ね、う
チですもん
ん。
ね。あとプレステ5もか。
そうだね。で、
いや、
ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドが23位。
いやー。
3300万本ぐらい。
でも、この21、22、23はそのマリオカート、スマ
うん
ブラ
うん。
スペシャル、ゼル
そう
ダの
ね。
バイ。だからこのあたりは、まあ、任天堂のね、
う
なんかこの
ん。
威信にかけたぞ
そうだ
と。
ね。
あ、
あ、それ25位に、ポケットモンスター赤、緑、青。まあこれ
こ
ま
れ
と
も、
めてですね。初代の赤、
ゲームボ
緑。
ーイ。ゲームボーイ。い
うん。で、
や、
これ
これ、
3100万本ぐらい。
これだってもう、ポケモンセンターとか、ポケモンのグッズのショップとかってもう外国の人しかいないですもんね。
そう
で、
だね。
リアタイぐらいで向こうの人たちもやってるんですよね。
そうだね。
そう、割と、イエスとかでしたっけ、よくみんながやって、海外の方だと。ゲームボーイもそうやってましたよね。
ゲームボーイなのかな。結
構、その、昔のポケモン、他、
うんうん、
に愛着持ってる人多いですよね。
確かに確かに。
海外の人とかでも。だから、やっぱ、この3137万。
ねえ。
すると、すごいんだなっていう。
マリオもね、26位に、ニュースーパーマリオブラザーズ DS のやつが入ってて、3000万本ぐらい。
はいはいはい、
と、27位に、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii、
うん。
で、これも3000万本ぐらい売れてると。
あ、でも次に面白いのが、この28位の、テトリス、
うん。あ、なるほどね、ゲームボーイのやつね。
これもう本当に最初に買ってもらった。ゲームボーイのうちでも、マリオランドと、テトリスが最初に買ってもらってるやつなので、う
ちも
全世界の3026万のうちの一人。
そうだね、
うん。
で、これさ、面白いのが、
はい。
34位に、
はい。
ダックハント、ファミコンの光線銃のゲームが入ってるんだけど、
本当だ。
これが2800万本ぐらい売れてて、これはですね、おそらく、
はい。はい、どういうこと？
NES って、まあ、要は、アメリカで出た、
はいはいはい。
ファミコン、ニンテンドーエンターテイメントシステム、まあ、略称 NES なんですけど、NES は、光線銃が本体と一緒についてたんですよ。う
ん、はいはいはいはい。
コントローラーの他に光線銃がデフォルトで本体についてて、
うん、
なので、光線銃対応のダックハントが、まあ、遊びやすかったと。
あ、なるほど。
ただ、日本は別売りだったから、
うん。
要は、光線銃買ってから、その対応ソフトを買わなきゃいけなくて。
うん、うん、うん。
で、まあ、アメリカはやっぱ銃社会だからなのかわかんないけど、光線銃が本体セットに入ってたから、だから、ダックハント多分これ、日本のよりもむしろ、アメリカ
の、ああ、なるほど。
ワンネスの売り上げが多分相当、8割ぐらいあると思う、これは。
なるほど、なるほど。
日本だと3本ぐらいしか出てないんだけど、光線銃対応のソフトって。はいはいはい、うん、なんかアメリカの方の人に聞くと、もっとたくさん出てると。NES 用の、あの、光線銃対応のゲーム。ただ日本では発売されなかったやつがね、結構あるってことで。
そうですよね。ダックハントでなんじゃいって。
うん、
だってその上の33位、2831がダックハントで、2850万がスーパーマリオオデッセイですね、
う
ん。
そうだね、スイッチのね。
オデッセイ、オデッセイなんてめっちゃ売れてるやつやんっていう感じだから。
そこに肉薄する勢いというね。
ダックハントっていう。
いやー、だからこれ面白いですね、こうやってね、見てみるとね。
ただ、やっぱり、自分がやってるゲームって本当に少ない。
うん、
割りかし、やっぱり、ハードがいっぱい出て、
うん、
リリースもいっぱいあって、新しいやつが上に上がるのはわかるんですけど、いや、こんなにもやってないもんかねっていうぐらいやって
そうだね。やっぱ世界レベルで見て、FF7 が90位、1400万本ぐらい。
なるほど。
ここでようやく FF のタイトルが、
100
位以内になんとか、っていう感じですね。
これでも見ると、
うん、
そうですね。ほとんどプレステ、Wii、DS、スイッチ、
1個
で、57位にスーパーマリオワールドでスーパーファミコンが入ってて、
うん、いやー、これはやっぱ世界規模で見るとやっぱ全然違うんだねランキングっていうの
は
ね。
でもキャラキャラクターは共通で知ってるキャラクターが多いですよね、
うんうん、
ゲームのその上の方のキャラクターは知ってる、あのタイトルも知ってるしっていう、
うん、
やったことはないけどっていうようなあ、ただあの62位が、
うん、
あの脳を鍛える大人の DS トレーニング、
あ、はいはいはいはい、
1901万、
うん、
これバトルフィールドとコールオブデューティーの間に入ってるんですけど、うん、
すごいところに、
脳トレーで、これって海外も販売してんですかね？
どうなんだろうね。いやー、だから全然やっぱり世界規模で見ると、あれなんですけど、
うん、
で、今度ファミコンソフトの
売
り上げ、
はい、
まあこれは国内の、ランキングトップ50っていうのもあるんですけど、
はい、
これが見るとですね、
はい、
やっぱり1位はスーパーマリオブラザーズ
ですよね。
これが680万本ぐらい、うん、日本国内のね、おそらく販売数で、うんうん、2位がスーパーマリオブラザーズ3、384万本。
だいたい1と3が、
そうだね。
どこ家にもあったっていう。
そして3位がドラクエ3、
はい、
380万本。
だいたいありましたね、どこの遊びに行っても。
4位がドラクエ4、
うん、
310万本。
うん、
そして5位が面白いですよ、これは。はい、ゴルフ。246万本。まあ、任天堂のゴルフね。
確かに。
まあ、やっぱ最初にファミコンをね、お父さんが買うときに。
そう、
ね、まあ、ゴルフは買うでしょっていうね。
ね。自分もやる用のやつを買おうっていう、ね。っていうね。でも、当時のお父さんたちって、そんなゴルフ行こうっていう年でも。
まあ、そうだね。
なんか、イメージ的になんかね、お父さんが張ってるイメージはあるんですよね。
ただこの任天堂のゴルフは、
うん、
まあ、散々言われてますけど、
はいはいはいはい、
この時点で完成されてて、
うんうんうん、
ゴルフゲームとして、
うん、
もうすべての後に続くゴルフゲームのお手本になってるので、
うんうんうんうん、
今やっても面白いんですよね、これ。
ね、この番組でも何回かゴルフすごいっていう話はしてますね。
そうなんですよ。うん、そして6位がドラクエ2。
いや
241万本。
すごいな。
で、7位、8位がゴルフと並んで続きまして、はい、ベースボール。
はい。
235万本と、8位、麻雀。
はい。
213万本。これはね、やっぱお父さんがね。
お父さんセット。
うん。買ってくる。そして9位に、ファミスタ、初代ファミスタですね。
これもお父さんセットですよね、割と。
205万本。うん、で、このファミスタになって、選手のその、なんていうんですかね、ステータスの違い、
うんうんうん、
打力があるとか、足が速いとかっていうのが、ファミスタから始まったんですよね。
うんうんうんうん、
このベースボールの時は、その選手ごとの個性の違いってなくって、
はいはいはい。
まあ、チームのね、色ぐらい違いますけど、
うん、
なので、このファミスタは、本当に実名でこそないですけれども、
うん、
選手ごとの、個性が出たという初めてのやつで、これはもうどこの家にもありましたね。
ありましたね。うんうんうん。
それ10位がテトリス。
ですね。
ただこれは、任天堂じゃなくて、
うん。
181万 BPS っていうとこから出てて、
はいはいはい。
まあ、これに関してはちょっといろいろと、任天堂と、あと天元っていう、
はい。
メーカーがちょっと裁判を起こしまして、
はいはいはい。
そうそう。それで争ったりした結果、でもあるんですよね。だからファミコン版テトリスは任天堂じゃなくて、
うん、
BPS から出てると、
うん、
で操作方法もゲームボーイと違ってて、
うん、
十字ボタンで回転させて、
お
ー、 AB ボタンで下に落とすっていう感じなんですよね。
あー、いやーいやー
やっぱゲームボーイのあれがねすごい操作性良かったので ね、
そうですね。
で11位が魔界村おー、164万本。
すごいですね。
すごいね。
うん。
そして12位、マリオブラザーズ。うん、163万本。で、13位、萌えろプロ野球、萌えプロ。
はいはい。
158万本。うん、これは、前も言ったかもしれませんが、
はい。
もう本当に小学生の頃、
はい。
1円で売ってましたからね、萌えプロ。横浜の方の家電屋さんで、チラシが土曜日かな？土曜日入ってて。
はい。
で、萌えプロ1円って書いてあって。で、朝、当時ね、土曜日まだ学校あったので。
はい。
朝行って、教室で、今日萌えプロ1円の日じゃん、みたいな。おー、じゃあ買いに行こうぜ、つって。電車賃の方がはるかに高いっていう。で、みんなで萌えプロ、もう何個買ってんだよっていうぐらいの、萌えプロみんなで買ってましたね。すごい。そして14位、エキサイトバイク、157万本。
いいですね。
面白いソフトです
ね。うん。
15位、テニス、156万本。このテニスも、対戦こそできませんけども、
うん、
ダブルスで同じコートで2人で協力するんだけど、
うんうん、
これもやっぱテニスゲームとしては完成されていて、
うん、
やっぱこれも後のテニスゲームのお手本になってますね。
うんうんうん。
16位、サッカー。
はいはいはい。
53万本。これもいいゲームでしたね。で、ドクターマリオ F1 レース。そして19位にロックマン2。
おー。
151万本。
ほうほうほうほう。
ドラクエ1は21位、150万本ですね。
なるほどねー。
で、
売り上げ
24位に FF3 が140万
なるほど。
本。なるほどね。そして、ファミコンジャンプ、ヒーロー列伝33位、110万本。これもめちゃくちゃ売れましたからね、ジャンプですごい煽ってて。で、37位、高橋名人の冒険島、105万本。なるほどね。これも売れましたから。ああ、そして48位、たけしの挑戦状、80万本。こんな売れたんだね、これね。
すごい。まあ、でも、話が通じるソフトといえば、挑戦状ってかなり上がるから、やっぱり当時
そう
買った人
ね。
やっぱり多いって考えると、そのくらいはいるってことですよね。
で、50が FF2。
ほう、あ、
76
2。
万本と。
なるほどね。
なるほど。
いや、この、でも、やっぱり、このファミコンのランキングは持ってるやつ超いいんすよ。
そうだね、やっぱね。
やっぱり世界のレベルで、だと、いや、なんかやっぱり世界についていってない。だって、この27位のゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境なんて、めっちゃやったんですもん。
そうだね。これ125万本だもんね。
いやー、なのに、コールオブデューティーとか未だにやってないから、世界についていかなきゃ。
ちなみにディスクシステムの、売り上げトップ10もありまして、1位はスーパーマリオブラザーズ2ですね。265万本。
な
まあ、
るほ
こ
ど。
れは多分、書き換えじゃなくて、ディスクカードが売れた数だと思うので、おそらく書き換えランキングだとまたちょっと違うと思うんですけど、で、2位がバレーボール、198万本。これもめちゃくちゃよくできてて、これは本当にシステムがすごい良かったですね。で、3位がゼルダの伝説、初代ね。169万本。もう、ディスクシステム第1弾にして最高のゲームが出てしまったので、これ以降のゲームを作るのは相当プレッシャーだったみたいですね、各社ね。任天堂がもう総力を挙げて最高のゲームを第1弾で作ってしまったので、相当大変だったと聞きますね。で、4位がリンクの冒険ですね。で、あとプロレス、パルテラの鏡、メトロイド、で、ゴルフジャパンコース、謎の村雨城、ゴルフ US コースと。っていうのがトップ10ですね、ディスクのね。てか、全部任天堂だね、これね。ディスク
まあ、
はね。
確かにそうなるんですかね。
まあ、他のサードパーティーがね、そんなにディスクは出してないっていうか、任天堂が多かったというのもあるけれども。
あ、でも、世界ランキング見ても、任天堂って感じですもんね、売り上げ見
そう
と。
だね。
まあ、キャラクター的なものもあるとしても、やっぱなんかそんな感じですもんね。
マインクラフトの3億がちょっとビビったな、これは。
へえ、マインクラフトか。私なんかはやっぱマリオペイントの方で、マリオペイント
そう
と
だ
か、
よね。
なんかロードランナーとか、ああいうのでね、なんか配置して遊ぶものとか、エキサイトバイクとか。なので、それ以上のことをね、もう、あと、RPG 作るとか、ああいうのはやったけれども、またマインクラフトってまた違う頭の使い方って
そう
感
だね。
じですね。アイディアっていうか。
なので皆さんもですね、自分の好きなこのゲームは何なんだみたいなのね。
あ
で
と、
も、やっぱすごいなと思うのは、スーパーマリオブラザーズやっぱ世界レベルでもさ、他のプレステとかそういう最新ハードを押しのけて、19位だっけ？なんかその辺にランクインしてるんで、やっぱすげえんだなっていうの
い
が、
やー、すごいっすよね。
ねえ、思うよね。
だって、ヒゲのおじさんの日本製なのに、イタリアの
そうだ
配管
ね。
工が、本当にもう、映画だって売れましたもんね、
まあ
まだ
そう
ね。
だね。
だからすごいんだな、やっぱキャラクターのっていうのは。
いや、世界のマリオということを改めて実感したランキングでしたね、これはね。
すごい、やっぱ、 日本人でとして海外に行くときはちょっと任天堂のグッズをいっぱい持って
そうだねぜひですね、皆様も自分の好きなやつは何位なんだとか、何位だったとか教えていただけると、ありがたいです。ということで、本編仮でした。はい、エンディングでございます。では、白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は、ちょっと様々いろんな会が、目白押しですので、うん、X の方で、と、あと、公式ホームページの方で、その月の、出演情報を出してますので、ちょっとチェックしていただいて、足を運んでいただけると、やっぱ会が多いとですね、うん、この会に集まってほしいけど、この会だけ集まらないとか、なんかそういう時がいっぱいありまして、なるべく見かけたらば、ちょっと余裕があったらば、ちょっと顔だけでも出そうかなと見ていただけると、大変に、大変にありがたいです。お願いいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてまあ、ますます寒くというかね、この前も言いましたけど、立春と言いながら、暦の上では春と言いながら一番寒い季節になってきてますので、
うん、
あと雪がね、本当に多い地域の方、
あ、大変だよね。
日本海側かなり積もったりしているということですので、
うんうんうん、
まあ、安全第一で、そんな中コロナになった、仕事仲間とかもおりますけども、もう、命大事に、そして大防御して、うんうん、で、よく、もう、クーネル遊ぶですね。たまにいますけど、猫ちゃんを見習って、
そうですね、
クーネル遊ぶをしっかりして、元気に過ごしていただければと思います。
はい。
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズー。